能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
はい、今週も始まりました。花をつかむ心を広げる能楽師武田文幸の解体、司会進行の小菅です。文幸先生、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回ですね、77回で天候のお話を聞こうと思ったら、はい、まあ、音声ガイドのお話でなんかその、ね、たくさんお話しされることが時間使ってしまってもったいなかったので、今回も引き続き天候について先生がどういうお気持ち、心情で役に取り組まれたのかってことをお聞きしたいなと思ってます。
は
い、
ちょっと音声ガイドの話がね、盛り上がりすぎちゃって、
ね、盛り上がってしまった、は
い、それぐらいフィードバックがあったんでね、まあそうですね、じゃあちょっと今日は天候の話をしたいと思いますけど、小菅さんがくださった感想のメッセージにもなんか非常に印象的ななんか表現がありましたね。なんか僕の脳がなんとかとかなんとか、
そうなんです、ね、私の言葉で言いますと、はい、まあ、何かが違うというすごい不思議な感覚に襲われまして、はい、これまでなんか先生が指定を務められない舞台とかも見ていく中で、なんか何もなんか残らないって大変失礼なんですけれど、なんかスーッと流れていってしまうものがあった中で、すごく心に留まるものがあって、先生が何かがきっと違うものを発しているんだな、オーラとしてであったり、その体で、言葉ではなく体で何かを表現してらっしゃるんだなってことが、私はすごく今回印象に残って、
なるほど、
疑問も残ったんですけど、何だろうなっていう。
今まで僕の指定の脳は春寧と博楽天ですかね。で、まあ靴の露はまあ連れというかしてというかですけど、だからまあ 3,4 番っていう感じですか。
で、だんだん何かが違うんだなっていう感覚に。
なるほどなるほど。まあそれは役者としてはなんかそういうふうに評してもらうっていうのは、まあとても嬉しくありがたいことなんですけど、自分なりにその意識していること、まあ、秘訣なんて自分で言うのはおこがましいので、そうじゃなくて自分が意識していることっていうんで2つ言えることがあるんですけど、まあ、1つはその役作りというか、その一曲に対する取り組み方の話と、あとはやっぱり周りのその共演者の皆さんの力をいかにして借りるかみたいなこととあるんですけどね、その2つがあると思います。まあまずその前者の方で言うと、まあいろんな役があって、いろんなお話があって、例えばあんまり何というのかな、深い意味がなくというか、神様が出てきて颯爽とした舞を舞いましたみたいなね、例えば龍神が出てきて勢いよく舞いましたとか、そういうもんだったら、まあ、役作りとかうんぬんっていうことはあんまりないので、そういう時はある種その解消でね、こうきちっと舞うとか、勢いよく舞う、綺麗に舞うとか、そういうことになってくると思うんですけど、今回の天候みたいに芝居っ気が強い曲っていうのは、やっぱり脳もやっぱり芝居であると思うので、その芝居をするにあたっては自分の心を役に寄せていかないといけないわけなんですよね。でそういう面では実は天候っていうのはものすごく僕にとっては難しい曲で、特に前してがですね。でそれはなぜかっていうと、子供を失った父親の役なんだけど、僕子供いないので、だからすごくどういう心情なんだろうなっていうのがすごく想像するのは難しかったわけなんですよね。でまあやっぱり師匠の稽古を受けたり、まあ申し合わせが少し離れてたんで、リハーサルがですね、本番の5日前だったんですけど、まあ、地頭渋滞のリーダーをしていただいた浅井文義さんという、まあ、僕もとっても尊敬する、まあ、大先輩なんですけど、浅井さんからも 申し合わせの後にも随分いろいろアドバイスしていただいたりして、でやっぱり師匠に習ったこととか、まあ一般的にこうだっていうこととかいろいろあるけども、まあ、最終的にはもう結局自分でやるしかないでしょうって、もう今ぐらいの立場とレベルになったら自分がどうやりたいかっていうことなんだから、もうちょっと思うようにやった方がいいんじゃないっていうようなアドバイスいただいたりして、でそういう中で、まあ、自分でいろいろまあだこうだと考えていった時に、まあ、あの天子の前してっていうのは王伯というね、あの、まあ、おじいさんなんですよね、老人なんですよね。で息子を亡くした老人だから、これ多分結構年が離れてるんだと思うんですよ。結構年取ってからの子供なんじゃないかなと。
離れてるというのは、まあ、
王伯と天子と、うん、そうそう、はい、息子とですね。だからそういうふうに考えて、それでふと思ったことがあって、まあ、いきなりこのちょっと番組ですごいカミングアウトみたいになっちゃうんですけど、はい、まあ、僕そのまあ白血病ってね、病気を3年半前に患いまして、今もその特効薬を飲んでる関係でね、子供が今現在は作れないんですよね。で、まあ、そういうことがあって、で、まあ、実はその子供に関して言うと、もう結婚して今僕8年になるんですけど、最初結婚当初はすぐにはできなくていいねとは言ってたんですよ。で、まあそろそろできたらいいななんて2人で言い始めてた矢先に病気になって、で、まあその特効薬が出てるから、まあ命は大丈夫ですと。ただ子供を作るのがちょっとかなり難しくなりますというようなことを言われて、あ、そうかと思って、まあでもまあ命助かるんだったらね、まあそんなことには変えらんないというか思ったりして、それでまあその宣告受けた時点で、まあ、可能性の半分は諦めて、ただお医者さんに言われたのは、まあこれちょっとね、同じ病気の方がもしお聞きになられてたら、まあ大変申し訳ないってことになっちゃうのかもしれないんですけど、男性だから可能性がないわけではありませんと、まあ、女性の場合結局妊娠期間中ずっと薬を飲むのをやめなきゃいけないってなると、10ヶ月とかね、1年間薬飲まなかったら、まあ、それ病気再発してもどうにもなんなくなっちゃうわけですけど、まあ、男性の場合はその点では、まあ、一定期間例えば薬を抜くとか、そういうことも理論上は可能であると、はい、だから、まあ、その話だったし、あとまあ第一薬を飲まないで良くなるっていう可能性もないわけじゃないので、まあ、その辺であの可能性ないわけじゃないですよと、まあ、だからまあ半分諦めたというところなんですけど、まあ、今3年半経ってで、もういい年になってきてね、今年僕は40ですから、まあ、ぼちぼちこう、まあ、このまままだ薬も飲み続けてますし、そうなってくると今僕にとってもし子供ができたらって思うと、それはある種の奇跡だと思うんですよね。でこの天子の父親王伯も、まあ、当時の時代でね、その年老いた時の子供っていうのは結構まあミラクルなわけじゃないですか。だからそういうふうに考えて、あ、そっか、今はじゃあ僕にも子供ができたとして、夢みたいな話でそういう子供ができたのに殺されちゃうっていうかね、まあ、死んじゃうって考えたら、なんか少しこう、感覚が歩み寄れるというか、少し想像できるというかね。だからまあそれで逆らえない相手ですよね。まあ帝のね方に、まあ鼓を召し上げられて、息子を言うこと聞かなかったから殺されてっていうのはあって、まあ現代の価値観じゃ到底ちょっと受け入れられないようなね、一般的にはそういう話になっちゃうと思うんですけど、まあ時代を当時にね思いを馳せて考えれば、まあそうやって考えた時に、まあ、当然怒りとか絶望感とか悲しみとか脱力感とかね、いろんなそういうことをどういう感情があるかなって思い起こして、で、まあ、そんなことで、まあ、自分の感覚にそのを役とこうすり合わせて、なんかそこから想像して演ずるというかね、そういう作業を割と僕はいつも実はしているわけなんですよね。
っていうお話、実はあの収録前に、はい、あの私は先生からメッセージでいただいてたんで、はい、あの お話は聞いていたんですけれど、そのいただいたメッセージの中に、役者は舞台で語るべきっていうことが私すごい心に残っていて、そういう思いと心情を抱えながら、でもあえてそれを事前には発信せずに、舞台を見てもらった人にそういうふうに後日お伝えするっていうのが本当に素晴らしいなって思って、
いやそれはまあそう言っちゃえば綺麗なんですけど本当に直前の1週間ぐらいまで悩み続けてたんで、どうにも感覚がスッと来ないなと思って、腑に落ちないというか、僕めったにないんですよ実は、大半の脳やっててその心をそこに移せないってことはあんまないんですけども、今回はだから本当に難しくて、でもともかくは本番までには何とかしてその自分の中で自分を納得させるというかね、その役の感覚っていうのを、まあそういう作業をすごくしているんで、まあ、これは事前に発信といったって、まあ、もしするとすれば前日とか前々日になるわけですけども、なんか妙にこうお涙ちょうだいみたいなことでね、あかわいそうでしょあれんでしょって別にそういうことで言いたいわけではないから、まあ第一ね、舞台の成果がどうなるかも分かんないのに、先にそんななんか、まあ、ちょっと反則みたいなことをしない方がいいなと思って、いつもだったらだからね、こう近い人たち、直接チケット申し込んでくれたような人にはメッセージとかでね、こんなところを見ると楽しいですよなんていう、まあ、ちょっとアドバイス的なメッセージを送ったりするんですけど、まあ、今回音声ガイドも解説もあったし、まあ、それもいらないしね、まあ、そんな関連的なことも、まあ、終わった後の、まあ、皆さんの反応を見て場合によっては言えばいいかなと思って、で、まあ、あとはやっぱり決して、まあ、それは嬉しいか悲しいかっつったらね、まあ、今子供はもちろんできることは欲しいと思うから、まあ、大きく分ければもちろんできないことは悲しいってことになるわけなんですけども、まあ、とはいえ別に、まあ、本当に命あるだけでね十分だと思ってますし、まあ、そういう意味ではまあ現状が幸せだと思って前向きに生きてるのでね、まあ、舞台で皆さんが本当にいろんな風に感じて十人十色千差万別の感想をくださいましたけども、でも向かっている僕も、まあ、そういう裏話があったりしながらも、まあ、明るく楽しく前向きにやってますよっていうね、そんなことを知ってもらえたら、まあ、あの一粒で二度楽しめるぐらいな感じになるかなと思ってそれでそのメッセージを発したみたいな感覚ですね。
感動的でした。
はい。
だからその私がこの番組の冒頭で言ったなんかよくまだ自分でもつかみきれないその不思議な感覚、何が違うんだろうかっていうところで言うと、そういう能楽師の方が自分の心情を役に寄せていく、まあ苦しみであったり試行錯誤みたいなものがなんかすごく訴えかけてくるんだろうなっていうのをなんかお話をお聞きしながら感じましたね。
まあ、だからすごく簡単に言うと、例えば直視が来ていろいろ話されるわけじゃないですか、恋とかなんとかって、でそういう話とかもまあすごくそれを直視が来たからっつってこんちきしようって思うのか、もういいよ帰ってくれよって思うのか、母って聞くのかとか、あるいはあんま聞いてないのかとかね、耳に届いてないじゃないかみたいなこととか、なんかそんなこととか想像した時に、なんかもう半分聞いてるけど半分聞いてないみたいな、理解しようとするけどよく理解できないみたいな、なんかそういうちょっと力抜けちゃった感じみたいな風に、まあ僕だったらなるのかなとか思ったりして、そんな想像はありましたね一つ。
なので、まあ、きっと答えがないことだと思うので、やはりその演じられてる方によって舞台が変わってくるんでしょうね。
そうなんですね、まさに。だから本当に芸は人を表すってねよく言うわけであって、まあ、優しいやつは優しい芸になるし、汚いやつは汚い芸になるしってねよく言う話であって、生真面目なやつは生真面目な芸になるしって、まあそういう面ではね、なんかある意味で、まあ、現時点での僕の人生が多分出た舞台だったのかもしれないですね。まあ、皆さんのメッセージをね 読ませていただくにつけそんな風に思いました。
それだけ多くの方が感じたということで、まあ本当大成功の77回だったんだと思います。本当に、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、お時間も迫ってきたというところで、本日はですねその77回天候の指定を務められた先生が、まあ、どういう心情で舞台に取り組まれたかというお話をしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。